一般質問。要旨。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。インターネット議会中継、QR コードが添えてあります。障害者の親亡き後の安心できる環境整備について、水月会、岩田淳二。質問、コロナ禍の影響もあり、障害者の親亡き後の生活を見据えた環境整備となる、地域生活支援拠点等整備の取り組みは、進捗が芳しくなく、また利用者側もその取り組みに対する理解が進んでいないように感じる。親亡き後に家庭支援が受けられない可能性のある障害者の概数は把握できているのか。答え、現状は障害福祉サービスの利用者以外の方については十分な把握ができていない。質問、利用者側の事業理解や利用者の概数把握など、全体の効果的な進捗のために、現在行われている供給者となる支援事業所の登録だけでなく、需要者となるこの事業利用者の事前登録を進めるべきと思うがどうか。答え、相談支援事業所などと協議しながら、事業利用者の事前登録について検討していく。その他の質問、災害時の逃げ遅れゼロを目指して。市民に分かりやすい入札契約制度に、公明党遠藤真一。質問、令和3年度行政監査報告書によると、契約全体に占める随意契約の割合が 75.3% となっており、その中でも特に契約の性質または目的が競争入札に適さないものとされる、いわゆる2号随系の件数が最も多いが、適正な契約事務の執行がなされているのか。答え、随意契約は競争入札の方法を取らず、任意に特定の相手方を選択し、資力や信用、能力のある業者と契約することができるが、公正性の確保が重要となることから、随意契約を庁内で統一的かつ公正に行うため、令和2年度に随意契約ガイドラインを策定し、契約事務のさらなる適正化に向けた取り組みを推進している。随意契約は例外的な契約方法であることを十分に認識し、法令を遵守した上で適正な契約事務の執行に努めていく。その他の質問、学校プールについて。カーボンニュートラル実現へ、周南コンビナートの戦略は、水月会藤井康弘。質問、石炭火力自家発電に依存している周南コンビナートが、カーボンニュートラルを実現するには、1、石炭火力を維持して、排ガスから CO2 を回収、貯留するか、CCS。2、海外の豊富で安価な再エネ電気で、水を電気分解して得た水素と空気中の窒素でアンモニアを製造して日本に輸送し、燃やしても CO2 が出ないアンモニアを石炭に変えて火力発電の燃料に使うといった戦略が考えられるが、CO2 貯留の適地がなければ2となる。その場合、NOX の排出制御と収熱技術の開発が必要となるので、コンビナート企業が NEDO のグリーンイノベーション基金事業として研究開発できるように動くべきではないか。答え、アンモニアは脱炭素に資する有力なエネルギーと認識しており、企業、化学工学会、国、県と連携してカーボンニュートラルコンビナート実現を目指して取り組みを進めたい。ビジネス支援拠点ヒンターの必要性について。未来ラボ山本慎吾。質問。創業支援を行うヒンターが令和3年度に開設されたが、本市ではヒンターとは別に商工会議所や金融機関が創業支援の相談窓口となっている。また現在はインターネットや書籍で創業に関する情報を入手できるため、ヒンターの必要性に疑問があるかどうか。答え、 ヒンターは創業等に向けての考えがまとまっていない方をターゲットとしており、まずは気軽に相談していただく最初の第一歩としての窓口である。質問、ヒンターの今後の取り組みや目標は？答え、副業的な働き方や趣味を生かしたビジネス、コミュニティビジネスなど、いろいろな形の創業があることを情報発信し、ヒンターに立ち寄ってもらえるようにしたい。その他の質問、本市の地域就労支援施策について、富田地区の地域づくり支援体制について、教職員の働き方改革について、休業期間の見直しを、周南市民の会田中明。質問、昨年までの取り組み状況や成果は？答え、勤務体制の改善として、メッセージ対応電話、学校閉庁日の設定、長期休業期間の朝方・夕方勤務の実施、学校支援人材として教員業務支援員等を配置するなど、業務改善に寄与している。教職員からは、様々な業務改善の取り組みによって、時間的ゆとりだけでなく、精神的なゆとりを感じるようになった、などの声が聞かれるようになった。質問、エアコンが特別教室にも設置され、夏季休業期間の見直しを行うときには、合わせて学年末の休業期間について検討してはどうか。答え、エアコン設置については必要性を十分認識しており、学期や休業日の設定については慎重に検討したい。その他の質問、教師の日の制定について、教員を市の職員として任用する新制度を、周南市個人情報保護条例は廃止せず残すべきではないか。日本共産党、魚永智之。質問、国が進めるデジタル改革の下で改定された個人情報保護法は、個人情報の保護ではなく、経済成長のために個人情報の利活用を促進することを目的としたものとなっている。国は、個人情報の利活用を促進する上で障害となる地方自治体の条例を改廃するよう求めてきているが、周南市個人情報保護条例は廃止せずに残すべきではないか。答え、改正個人情報保護法の規定は、すべての地方公共団体に適用される標準的な規律であることから、条例による市独自の運用はできないものと考えている。個人情報保護条例は廃止することになるが、現行の個人情報保護条例で保護されている個人の権利利益の水準が維持されるよう配慮した上で、法の趣旨や目的に照らして関係条例の整備を行っていく。その他の質問、新型コロナウイルス感染症対策について、当校特例校の設置で、多様で適切な教育機会の確保。公明党、江崎佳代子。質問。不登校児童生徒への支援として、不登校特例校設置の検討はできないか。答え。不登校特例校は、年間の総授業時間数を学校教育法施行規則において定められた標準授業時数である1015時間から、750時間程度に低減したり、総合的な学習の時間などを利用して、体験型の学習を多く取り入れたりするなど、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程で教育を実施していることが報告されており、本市においては同じような取り組みを教育支援センターで実施している。学校と連携して、不登校児童生徒への支援に努めるとともに、現在設置している教育支援センターの機能の充実に取り組んでいきたい。その他の質問、歴史や文化の継承について、スポーツの振興について、文化芸術の振興を、志向会佐々木輝彦。質問、コロナ禍の中、文化芸術の分野にも大きな影響があった。少しずつ活動を回復させているが、先の見通せない状況である。周南市文化協会は来年20周年を迎える。文化芸術の支援に対する本市の考えは、 答え、本市の文化芸術活動の振興や発展には、文化芸術団体の育成や連携、文化の日記念式典や文化講演会の開催、広報誌の発行など、様々な活動に周南市文化協会が大きな役割を果たしている。来年度設立20周年を迎え、5年に一度開催の周南市民芸術文化祭の準備を進めるなど、コロナ禍における文化芸術活動の回復に取り組まれている。市民主体の文化芸術活動を推進する同協会への支援を引き続き行い、文化芸術の振興に取り組む。その他の質問、町の魅力の向上について、テレワークについて、街路樹等の持続可能な維持管理について、公明党小池一政。質問、街路樹を管理するための伐採及び剪定の基準はあるのか。答え、倒木や枝落ちが懸念される樹木、道路通行へ支障のある樹木状況に応じ、優先順位を定め伐採する。剪定基準は、樹種や路線状況等により、おおむね1年から3年に1回の頻度で、均性の取れた樹形や緑量等を維持する。質問、公園樹木や街路樹の維持管理方針を定め、具体的計画が必要と考えるが、本市の見解は。答え、多くの公園樹木や街路樹は、植栽後、数十年以上経過し、巨木化や老木化が進行し、倒木や枝落ち、根上がりなどで景観の悪化や道路通行に支障を及ぼす状況にある。適切な維持管理を行い、良好な環境保全や安全対策に努め、具体的な維持管理計画は必要に応じ他市の事例を参考にしながら研究する。その他の質問、持続可能な緑の保全及び緑化の推進について、子ども食堂のあり方について、志向会、吉安慎太。質問、山口県内の子ども食堂は現在120カ所あり、周南地区3市では、周南市16カ所、下松市4カ所、光市4カ所の合計24カ所ある。各食堂で内容、対象者など地域性もあり、運営方法は全く違う自主性と独自性、多様性に富み、自由度も高く、様々な支援や価値を提供している。開催も月1回のところから、365日、毎3食を提供しているところもある。規模は数人から数百人が集まるところもある。運営スタッフのほとんどが地域のボランティアであり、子育て支援に熱心な方々である。子ども食堂の重要性や SDGs との関連性について市はどのように考えているか。答え、子ども食堂の取り組みは誰一人取り残さない、持続可能な町づくりの実現につながるものと考えているので、市としても引き続き運営費等の補助や研修会等を通じた支援を行う。福川小学校通学路の安全対策について、3期会福田文治。質問、3月定例議会で福川小学校の通学路の安全対策が不十分ではないかとの質問に、市長は、子供の命は絶対に守らなくてはならない。学校、教育委員会、道路課でしっかりと安全確保に取り組むとの答弁であった。その後どのような対応を取ったのか。答え、8月の通学路安全推進会議で検討。引き続き教職員、保護者、地域の方々による峠工事の見守りを行うとともに、より安全が確保できる通学路への変更についても合わせて協議している。転落防護柵を設置する場合、幅員が狭くなること、工事する場合は通行止めとなり、地域住民に迷惑をかけるので、今後も教育委員会と連携し、地域住民の意見を聞きながらより良い方向を今探っている。その他の質問、新南洋地域のまちづくりについて、地方卸売市場の適切な管理運営と活性化。学校の環境整備のさらなる推進を。 公明党金子優子。質問、小中学校の特別教室への空調設備設置の考えは。答え、これまで計画的に設置を進め、令和2年度までに普通教室すべてに設置が完了した。特別教室への設置に向けては検討を進めているところではあるが、コスト面での課題がある。一括というのは難しい状況であるので、それぞれの学校の状況を把握しながら、少しでも進められるよう検討していきたい。質問、学校の樹木管理や除草について、これまで以上に支援をするべきではないか。答え、特別な作業には、令和3年度は、小中学校全体で約500万円支出した。近年、学校での管理の負担が大きくなっていると認識しており、学校との連携を図りながら、教育環境の維持に努める。その他の質問、林業再生の取り組みについて、使用済みおむつの処分、及びお昼寝用布団について、志向会、福田理恵子。質問、より良い保育環境の構築に向けて、保育所における衛生面の向上や、保護者並びに職員の負担軽減のため、使用済みおむつを各園で処分することは検討できないか。また、昼寝用布団にメッシュ素材の簡易ベッド、あるいはレンタル布団の導入の検討ができないか。答え、使用済みおむつの処分については、保管場所の確保や保管時の衛生管理、処分費用の課題などがあることから、現在のところ実施に至っていない。一方、使用済みおむつを施設で処分することは、保護者だけでなく、保育士の負担軽減にもつながるメリットがある。様々課題はあるが、保護者の意向を確認しながら検討していく。簡易ベッドやレンタル布団の導入については、他施設での導入事例等を参考に今後研究していく。その他の質問、学校の校則及び生徒指導について。巨樹巨木に日常を解きほぐす観光の目を向けよ。三機会、長峰俊明。質問、鹿野地区の観光シンボルで、大変姿の良いしだれ桜の老木、男女糸桜の樹勢を取り戻すための消毒、土壌改良などの予算が計上された。市内には、樹齢数百年の人知を超えた存在感を持つ巨樹、巨木、名木が多数あると思う。これらに日常を解きほぐす観光の目を向け、観光交流事業を展開してはどうか。答え、本市には、自社や地域などで大事にされ、日々の生活に癒しを与えるとともに、樹木にまつわる歴史や伝説を有するものも多くある。質問、学術的な研究が主たる目的ではなく、若者にも受けるパワースポット的な発信が観光戦略につながるのではないか。答え、来年3月に、鹿野地域を中心に、鹿野が有する豊かで見る人に感動を与える風景、巨樹、巨木、歴史、文化などを目当てに人々が出かけ、人が人を呼ぶ観光資源を堪能できる周遊観光モニターバスツアーを企画している。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策について、3機会、細田健二。質問、家族を含めた他者への感染を避ける手段として、市内各世帯に抗原定性検査キットを無償配布することはできないか。答え、国や県が医療機関の検査体制のもと、適切に無償の検査を実施しているので、市独自での検査キットの無償配布は考えていない。質問、自宅で簡単に痛みもなくすぐに調べることができれば、間違いなく感染予防の一助となる。財源も国からのコロナ対策臨時交付金があり、一部の人だけが恩恵を受ける施策でなく、全市民対象の公平な施策である。市民の安心安全を守り抜くのは市の責務ではないか。多くの困っている市民の助けになるこの抗原定性キットの無償配布を、ぜひ本市独自で行うことはできないか。答え、 検査キットの無償配布は考えてない。その他の質問、地域ボランティアの支援について。子育て支援、少子化対策に関する条例について。志向会、田村雄一。質問、本市の取り組みは。答え、子どもの健全育成や安全確保、子育て世帯の負担軽減、安心して子どもを産み、健やかに育てることのできる環境の充実や、安心安全な子育て環境の充実などの6つの基本目標のもとに取り組みを進めている。質問、取り組みの成果と課題は？答え、子ども・子育て支援を推進するために、保育所や認定子ども園等の計画的な受け皿確保に取り組むとともに、病児保育施設の拡充を図り、国に先駆けて母子保健と児童福祉を一体的に運用する安心子育て室を設置し、子育ての総合相談窓口や妊娠期から子育て期までの包括的な支援サービスを提供している。一方で子どもの居場所づくりや不登校児童等への支援の強化等の継続的な課題に加え、コロナ禍の影響で子育ての不安が高まるなど新たな課題がある。公共交通としての岩徳線の存続と強化について、日本共産党渡辺君恵。質問、本年7月25日、国土交通省の有識者会議がまとめた提言で、1キロメートルあたり1日の平均乗客数が1000人未満の路線について、鉄道事業者と沿線自治体の協議を促すとの方針が示された。本市の今後の方針は？答え、JR 岩徳線の沿線には団地が形成され、高等学校や病院等も立地しており、岩徳線は通学や通勤、通院、買い物など、生活交通として利用されている。また、岩国市、下松市、周南市街地間の大量輸送性、定時性、速達性を兼ね備えた長距離輸送を担う重要な幹線として、維持確保すべき路線であると認識している。引き続き関係自治体とも連携し、また、国や県の協力も得ながら、路線の維持に向けた取り組みを進める必要があると考えている。その他の質問、選挙の投票率向上について、鹿野総合支所跡地の利用について、誰もが使用する火葬場、受益者負担の考えはそぐわない。日本共産党中村文子。質問、周南市、下松市、光市で構成する、周南地区衛生施設組合は新斎場を建設し、令和7年4月に供用開始である。新斎場では12歳以上は1万円の使用料を徴収する計画がある。組合は受益者負担を主張するが市長の考えは？答え、施設を利用する方としない方の負担の公平性を確保するという考え方と聞いている。質問、例えば、学び交流プラザなどの施設を使う人、使わない人、これは受益者負担の考え方はあると思う。葬る方法の選択肢があれば、火葬場を利用しなくても済むが、市民は火葬しか方法はない。それなのに受益者負担を求めるのは納得できない。答え、一部事務組合は、火葬の燃料等、運営にかかる経費の一部を使用者にご負担いただく考えである。熊毛大河内地区の国道2号の改良工事について、周南市民の会、尾崎隆則。質問、国道2号熊毛大河内地域の同じ場所で、たびたび交通事故が発生し、死亡事故も起きている。JR 岩徳線の高架下にあるカーブが原因と考えられる。本年2月と4月に国土交通省による交通事故対策現地検討会議を開催し、電光掲示板やカラー舗装、グリーンベルトなどの表示が計画されている。また対策工事後に死亡事故が起きれば、新たな道路建設しか手段はないと考えるがどうか。答え、国土交通省では検討会議で協議の上、第1弾として、 5月に速度落とせ、急カーブの路面表示を行い、第2弾として9月に線形誘導表や点滅灯及びガードレール反射材を設置し、第3弾として11月にカーブ箇所と路肩を強調するカラー舗装、減速を促す波線や電光表示板の設置を予定している。また、さらなる改善が必要な場合は、国土交通省や関係機関と連携し、より良い方向性を探っていく。子育て世代の働きやすい環境づくりについて、周南市民の会、友田秀明。質問、保育園等では年度当初に定員いっぱいでスタートするので、年度途中での入園ができない現状がある。有資格職員を普段は市の子ども局等に雇用して、年度途中の入園申し込みがあった時に、保育士がいれば受け入れ可能な園に派遣することを検討できないか。答え、配置基準や低賃金で保育士不足が受け入れ困難の要因だが、来年街中に民間保育所が2園開園するので、入所待ちの解消につながると期待している。職員採用は難しい。質問。千葉県流山市は、駅の近くに送迎保育ステーションを設置し、そこで一旦預かり、そこから各園に送迎することにより、待機園児の解消を図り、素晴らしい効果を上げている。その結果として、人口が約5万人増加した。人口減少対策にもなるので検討してみてはどうか。答え、全庁的に取り組んでいく課題と認識している。他市を参考に検討を進めたい。震災上の使用料有料化に対する市民への影響への対応は、周南市民の会、古谷幸男。質問、周南地区衛生施設組合が震災上を建設する予定であるが、仮想使用料を有料にする方向である。新南洋地域と加納地域の仮想使用料は無料である。組合議会で可決されれば、周南市民に大きな格差が生まれる。今後どのように対応するのか。答え、震災上は令和7年4月から供用開始の予定である。仮想使用料を有料にする方向性を示している。組合で正式に決定すれば、新南洋斎場、加納斎場の使用で有料と無料の差異が出る。組合がどのような内容となるかを踏まえ、市民、議会、関係の皆様のご意見や考え方を踏まえ、下松市、光市の意見を伺い、調整をした上で、総合的に適切に判断していく。質問、亡くなられた方や遺族に対し、受益者負担という言葉は慎んでいただきたい。答え、指摘のあった言葉については今後使わないようにする。JR 岩徳線存続の短・中・長期戦略について、周南市民の会、島津幸男。質問、JR 岩徳線は年間 5.4 億円の赤字路線ではあるが、通学の手段として利用価値が大きい。市として短・中・長期戦略は考えられないか。路線存続のための署名活動とともに、駅保育センターの設置による利用促進策は、また高水ふれあいセンターを道の駅にするなど、JR 岩徳線の利用促進を図ることを考えていくべきではないか。答え、ソフトハード面からどういう方策が可能か、効果があるのか、全庁的な体制でしっかり検討していく。また地域住民からも、しっかり意見を聞く体制を整えながら、市全体で盛り上げていく形で、まず検討することから進めていくことを考えている。その他の質問、旧統一教会との関係について、公平公正な行政運営について、公立大学法人周南公立大学について、